おはようございます。ワールドロボットニュースです。今日は家庭用ロボットの安全性を定義する国際規格の刷新や、労働力不足を解決するロボレイバーを掲げる新興企業の台頭、そして経営再建を目指すファラデイフューチャーによるロボット事業への野心的な挑戦など、実用化に向けたルール作りと資本の動きを詳しくお伝えします。IEEE スペクトラムによりますと、国際標準化機構 ISO が生活支援ロボットの安全基準を定める国際規格 ISO13482 の改定を進めています。前回の改定から12年が経過し、人型ロボットが研究室から実際の家庭へと普及し始める中、安全性への考え方が根本から問われています。韓国電子通信研究院のリ・ジェソン氏は、家庭用ロボットの安全性は、機械単体の性能ではなく、人間との双方向の相互作用から生まれるものだと指摘しています。工場のような管理された環境とは異なり、高齢者や子供、ペットが共存する家庭という混沌とした環境で、ロボットがいかに予測不能な動きに対応し、安全な振る舞いを維持できるか。今回の改定は、技術的な数値目標を超えて、社会がロボットのどのような行動を許容するかという価値判断を迫るものになります。続いては、ロボットをサービスとして提供する新たなビジネスモデルの話題です。36KR が報じたところによりますと、2026年に設立されたスタートアップ、契約動力が数千万元規模のシードラウンド資金調達を完了しました。同社は、ロボレイバー、ロボット労働力という概念を提唱し、物理的な労働力をクラウドサービスの AWS のようにオンデマンドで拡張可能なサブスクリプション型で提供することを目指しています。創業者であるリ・コウウ氏は、高度な汎用モデルの複雑さを追うよりも、実際の現場データと末端の器用な操作を直結させることが商用化への近道だと説いています。製造や物流現場の既存のワークフローに、後付けで労働力としてロボットを組み込むこの手法は、人手不足に悩む企業にとって、極めて導入ハードルの低い現実的な解決策となるかもしれません。産業の境界線が曖昧になる中、自動車業界からも驚きのニュースが届いています。36KR によりますと、EV メーカーのファラデイフューチャーを率いるカ・ヤクテイ氏が、約7000万ドルの新たな資金調達を発表し、同社をフィジカル AI エコシステム企業へと再構築する方針を明らかにしました。カ氏は今後5年以内に北米のリアルな現場における人型及びバイオニックロボットの導入数でトップ3に入ると宣言しています。これまでの EV 開発で培ったソフトウェア技術や AI 体系をそのまま物理世界で動くロボットへと転用する狙いです。経営難が報じられてきた同社ですが、今回の巨額投資を機に移動体としての車から作業体としてのロボットへと事業の格を広げる大きな賭けに出ました。自動車メーカーが持つ量産ノウハウがロボット産業にどう還元されるのか、その動向が注目されます。最後にロボット開発の裾野を広げる官民の動きをまとめてお伝えします。デジタイムズによりますと、台湾政府が人型ロボットや新素材の開発を支援するため、新たな研究開発助成金の投入を決定しました。半導体や精密機械で世界をリードする台湾のサプライチェーンを次世代のロボット産業へと適用させるのが狙いです。一方、民間でもユニークな試みが始まっています。36KR によりますと、上海の霊道ロボットが最新の卓上人型ロボット、NEN を世界中の専門ユーザーに仙台無料で配布する競争計画を始動しました。30の自由度を持つこの機体を二次開発やコンテンツ制作のプラットフォームとして開放することで、コミュニティ主導でロボットの使い道を爆発的に増やそうとしています。国家によるトップダウンの支援とコミュニティによるボトムアップの開発、この両輪がロボット社会の到来を早めています。本日のワールドロボットニュースは以上です。また明日お会いしましょう。